おはようございます。キリュウアンズです。2024年12月16日月曜日の夕方です。これはやんちゃクラブアドベントカレンダー202417日目の動画です。はい、緊急で撮っています。本当は17日の朝ですと言いたいところなんですが、衝動的に参加を決めてしまいました。ちょっとこのまま明日までやろうみたいな気持ちを高めていると恥ずかしくなってやらずに終わっちゃいそうなんで、今撮っています。フライング、すみません。ちょっとやっていきます。ヘイシリ、タイマー15分セットされました。はい、多分ここからいい感じのフリー BGM を流しながら話そうと思います。お願いします。 YouTube に動画を投稿するのは初めてですね。本当は皆さんと同じように部屋とか外で動画を撮ってみたかったんですが、あんま見せれるものがなくてちょっと静止画にしています。今写ってる写真のみかんは友人のライムさん、ヤママさんの夫婦からもらった和歌山の甘若さんっていう農家さんのみかんです。すごい甘くて美味しいみかんです。ここ数年そうずっとお歳暮でちょっとこの時期にいただいていて、本当にありがたい感じです。ちなみに自分の親もライムさんたちにリンゴを送っています。なんかそんな感じでお歳暮を送り合うのをずっとまあやってるみたいな感じで、ちょっとお世話になっています。で、右上の写ってるコップはヤップシー京都2023で配られたノベルティのコップですね。これそうそう、本来は個人スポンサーで申し込むともらえるグッズだったんですが、その年自分はスタッフで関わっていたことでちょっと余っているからちょっともらっていいよみたいな感じでちょっと好意に甘えてもらいました。これすごい頑丈でずっと使い続けています。ちょっと会う人はわかるかもなんですけど、ヤップシーのこのバッグもすごい使いやすくて、結構いろんなイベントに行くときに必ずヤップシーバッグで行くみたいな感じになってます。はい、今回どういう話しようかなって思ったんですが、なんか Twitter とかブログではそんなに話さないタイプの話をしようかなと思いました。はい、私そのゲームの配信を見るのが趣味です。なんかどういう配信者かっていうと、バーチャル YouTuber とかプロゲーマーとかの感じじゃなくて、あの昔からニコニコ生放送で配信されている界隈を結構ずっと推してるかな。はい、高校3年生から今ぐらいまでなんかぼちぼち見てるなってぐらいの結構長い期間で見ています。なんかまあハマってる界隈にあんまいいことじゃないですけど、そんなに綺麗じゃない界隈だなって思ってます。なんか定期的に誰かがなんか地上のもつれとかで炎上したりとか、ちょっと冗談でちょっと変なこと言っちゃってちょっと炎上するみたいな、なんかそう結構そうあんま綺麗じゃないなみたいなことが起こってるんですけど、まあでもなんか見ちゃうみたいな感じです。なんかすごいそう迷惑系まではいかないぐらいの、そうすごい一番やばいぐらいのではないけど、ちょっと綺麗じゃないぐらいの感じの温度感で、はい、いるなって思ってます。でもなんかそう見てしまう魅力があるなって話をちょっと今回していきます。そもそもどうしてツイッターで言わないかなんですけど、まあ、さっき言ったようなあんまり綺麗じゃない話多いなっていうのもあるんですけど、結構みんな、 なんかエゴサーチしてるっぽいんですよね。その、まあ、エゴサでそうこの配信者こういうことをやって面白いみたいなことを言うと、エゴサでまあそのもう本人に見られる可能性が十分あるなって思ってます。なんか配信でももうめっちゃ発言全部調べて全部はい見てるみたいなことを普通に本人言ってるんで、ああこれ見られるのはずいなみたいななってます。まあ、本人が見てなんかモチベーションになるみたいなのもあると思うんですけど、ちょっとそれでも発言まあちょっと見られるのはずいなって思って、なんか本当に気持ちが高まってこのイベントめっちゃ良かったみたいな時しかちょっと言わないようにしています。まあ、あとその発言をしまくることで、あこのファンこの界隈のファンだなみたいな、なんか認知って結構あるなと思っていて、なんか そこは自分はファンとしてはなんかモブでいたいなみたいな気持ちがあって、ちょっとひっそり応援するのをやっているっていうスタイルを貫いています。ただやっぱすごい推してる人たちの話なんで、まあどっかでは話したいなと思いつつ、あんまり共通でそう推してる人なんか、まあそんなにそう共通の趣味でそう話せる人いないので、どっかで話したいなと思いつつ話せないっていうのをやってました。ただまあ限定公開で話すぐらいだったらいいんじゃないって思ったんで、ちょっと話していきます。もうこの動画をインターネットに出す以上シェアは自由なんですが、可能であれば感想はやんちゃクラブのコミュニティ内で書いてもらえると精神的には安心で嬉しいです。じゃあまず、はい、誰を推してるか一人目の話していきます。一人目なんですが、モコっていう、そう配信者を私はすごい高校3年生ぐらいから今まで推してます。なんか世間だとポケモンのゲーム実況ですごい有名になったみたいなのがまずあって、最近だとなポケポケっていうポケモンカードのゲームのアプリも出て、結構その動画を毎日アップしてるみたいなことやってますね。そうなんかずっと毎日動画投稿してて、そのまあなんかニコ生とかツイキャスで動画ゲームを配信して、そのまあゲームの、まあ、配信者動画を使って編集して動画にアップするみたいな感じで、まあ、毎日投稿する YouTuber としてもやってるみたいな人ですね。なんで好きかみたいなのを考えたんですけど、なんかすごい安定感があるなと思っていて、そうさっき言ったように正直そんな綺麗な界隈じゃないんですけど、それだからこそ何言ってもまあ無効だなみたいな期待値の低さがあって、それもあるんで何やっても幻滅することがないみたいな面白さがあって、結構ずっとハマってますですね。そう最初ハマったのがそう高校3年の頃で、その時フリー系のホラーゲームを見るのがすごい好きで、魔女の家とかマッドファーザーとかそういうゲームがそうなんかあるんですけど、結構その実況をずっとやったんですよね。そう他のゲーム実況者もとかもいて、もう同じゲームを出してるんですけど、なんかそのゲーム実況者よりも先に出して、そう先にいろんな人に見てもらうみたいな戦法を考えて頑張ってたりとか、なんかそういう対抗心をもうすごいはっきり言うみたいなとこも面白いなと思っていて、なんかそうずっと応援しちゃってるみたいな感じです。そうなんか他のゲーム実況者も面白いんですけど、やっぱみんなちゃんとクリーンなスタイルを今はやってるなと思って、なんかあんまりそういうのはちょっと興味持てなくなっちゃったなみたいなとこがあって、そんなに見なくなっちゃったけど、モコだけはずっと見てるみたいな感じなんですよね。そう最近、まあ、あと筋トレを頑張ってるようで、まあなんかリアル そのイベントの配信見るたびに体が太くなってるみたいな感じで、あすごい筋トレ頑張ってるねとかちょっと思えたり、筋トレの配信も3日に1回ぐらいやってるんで、その筋トレ配信のアーカイブ見ながら自分も筋トレやるぞみたいな感じで、筋トレのモチベも上がってるみたいな感じで、そう元気を持ってます。そういう感じでモコはずっと追える安定感がある配信者で好きだなと思って見てます。こんな感じでモコの話を終えます。でもう一人の話もしたいんですけど、もう一人はイユータっていう配信者ですね。そうこの人そうなんか今配信者をやる前とかはピアノの動画とかですごい有名になったみたいな、なんか過去があって、なんかその時はピアノは面白いんですけど、ちょっとやってることがあんまやっぱ綺麗じゃない人だったんですよね。なんかその時はちょっとなんかそうピアノはすごいけどやばいなみたいな距離感で見てたんですけど、なんか最近はゲームにそうちょっとなんか絞って配信をやって、毎日18時からスイッチでそう必ず配信をするっていうスタイルをやってて、なんかファンからはなんか定時配信と呼ばれているスタイルでやってるんですよね。そうまあ、そのスタイルが私は結構追うようになって、 なんか昔のその、まあ、結構話もしてくれるんですけど、昔でやってたことがその本人が曰く何が面白くなってしまったか、何が面白いのか分からなくなってしまったって言っていて、そうなんかそのすごい動画を撮ってみんなから面白いって言われるけど、ここの中ではなんか号泣して俺は何をやってるんだみたい な, なんかピエロをやっている辛さをずっと抱えていたみたいな話をしていて、なんかそれが その上ででも今好きなことをやっていて、そう今配信を頑張ってみたいな話をしてて、なんかそう精神がなんかちょっと良いなってなんか思ってます。多分本人はすごいいろんななんか時勢を繰り返していかに周りに見てもらえるかをすごい考えながらなんか活動をしてるのがなんかいいなって思うんですよね。まあその中ですごい空回りをなんかしすぎてそれで炎上しまくるみたいなのもやってたので、まあ、それはちょっとだなって思ったけど、今もそれを繰り返すともちゃんとなんか時勢をそうさらにしてどうしたらそう良いのかをちゃんと考えてはいるんだなみたいなのがちょっといいなって思ってます。そうゆうたの配信はそう給食中にすごい見てて、なんかストーリー系の長い配信をやってくれるんですよね。なんかドラクエ11とかロストジャッジメントとかペルソナ4、5とかの実況をやってて、なんかそれを見ながらなんか寝るみたいなのがすごいことをやってましたかですね。そう昨日もそう、まあ、配信見てて8192分の1っていうゲームやってて、まあ、それはそのどういうゲームかっていうと、2択のチャレンジを13回繰り返して当たりを引き続けてクリアするってゲームで、要は 2の13乗ですね。 それをそうずっとそう13回そう当たりを引いたらクリアっていうまあ感じで、めっちゃそう運ゲーなんですけど、それを 4,5 時間ぐらいやってて、そのまあゲームしながらなんか雑談もするみたいな感じで、なんかそれ見ながらなんか作業するみたいなことをやってました。なんかそういうなんか作業をしながら見るのにすごいちょうどいいんですよね。はい、そういう感じでずっと1年ぐらいなんか見ちゃってるなっていう、はい、配信者です。でこの人まあピアノもやってることで、なんかそう音楽系のラジオもやってるんですよね。でその一環で25日に渋谷でライブがあるらしくて、ちょっとそれに行くぞって思ってチケットを買いました。そう、そのライブめっちゃ楽しみではあるんですけど、やっぱ他に、まあ、同じ、まあ、ゆうたをしてるファンのコミュニティに行くってことなんで、なんかそれもどうなるか怖いし、その、まあ、行くとそのよくライブ終わった後のツイッターにあるイベント行きましたでファンの人たちがみんなその演者のその後ろにいるみたいな集合写真があるじゃないですか。あれがツイッターに上がる可能性があって、なんかその中の一人に入ってるみたいなのをちょっと見るのがなんか自意識的に怖いなみたいなのをちょっと今からちょっと不安になってます。そうちょっとなんか配信イベントってやっぱファンの映り込みみたいなのがあって、なんかそれはそういいと思うんですけど、なんかそういう発信者のファンはこういう見た目だみたいなのをやっぱ言ってくるコメントとかもあって、なんか そういうの自意識が耐えられるかどうかをちょっと今から緊張感を持って、そうなんかそうなんだろう、なんか頑張ってます。はい、で、まあ、そうですねそう、まあゆうたのファンでも割と自分みたいな女性ファンも最近増えたなっていうのをちょっと配信のコメント見てると見てて、あとなんか見た感じそうエンジニアの女性でハマっている人もいるみたいで、なんかスイッチの API でコメント集計をして、そのコメント内容を携帯素解析してゆうたがファンからどう呼ばれてるかを分析したっていう人もいて、あなんかすごい面白くていいなってなってました。なんかまあゆうた最近その女性ファンからなんかおゆうちゃまって言われていて、そのあだ名に対してそう割とファンがすごい反応するみたいな流れもあって、 そう、なんかそういう呼ばれ方をしてるの、そう、ちょっとなんかその呼ばれ方だったらエゴサか引っかかないか、なんかおゆうとかちゃまとか言って、そう、そのゆうたについて言及するみたいな人もタイムラインにいて、あ、そういうエゴサからの逃れ方があるんだっていうのもちょっと見ていいなってなりました。はい、そんな感じで、そうなんで、ね、まあちょっとそんな感じで言ったの話を一旦終わるんですけど、どうしてこんなに配信者が好きなんだろうってちょっと今日話すときに考えてみて、そう、なんか真面目にそのなんか考えると、その仕事や生活への意識を上げようってなった時は、なんかもっと身になるポッドキャストを聞いた方がいいと思うんですよね。そう、でもこの緩いレベルの話をなんかダラダラと聞きながら、そう作業することにすごい安心感を得てる気がしてます。あ、15分経ってしまった。ただちょっともうちょっと話せそうなんで、もうちょっとだけ話します。そうなんですよね、まあ、なんかその仕事とか勉強とかちょっと今やる気ないなって思う時も、この配信を横で流すことで、まあちょっと配信受けるってなりながら、ちょっとまた仕事やるかみたいな集中力を取り戻すってことをこうやってます。多分もともと自分の性格的に学校の教室とかカフェとかで知らない人の話をちょっと聞きながら作業するのがなんか結構好きなとこがあって、多分自分のなんか日常ではない人間模様とか、あと面白いイベントとかを聞くのをちょっと求めてるのかなって思ってます。そう、ギャンチャクラブも結構その方向でなんか見てるなと思っていて、そのなんか毎日見るわけじゃないんですけど、そう、ルビー会議の前後で、そう、移動する時の話とか、まあ、ルビー会議中のこういうことがあったよって話もなんか、あ、それはあったなって聞けて面白いし、最近だとそのお子さんの受験トークの話とかも、すごいこんなにそう考えることがあるんだなみたいなのを知るのも面白くて、時折聞くみたいなのもやってます。そう、このその方向だと最なんか、そう、クリスさんと永山さんがやってるおっさん FM とかも、そう、面白いなって思いながら聞いてます。そう、なのでなんかもうちょっと身になる仕事の話のポッドキャストも行きたいなと思いつつ、なんか緩いそう話を聞ける方が私は好きだなって思ってます。なんかそういう配信を夜寝る前とかにも見て、そう、まあ、その配信者が、まあ、話し終わったりしたとこで、まあ、寝て、そのまあ見終わって、まあ、明日も頑張ろうみたいな気持ちをそうもらえて、すごい元気をもらえるんですよね。そう、ただまああんまり綺麗な界隈ではないので、ちょっと人に勧めづらいなって思う、ちょっと難しさがあります。そう、結構話しちゃったな。なんかちょっと他の推してるコンテンツの話残りいいですか？ちょっといいですかって言ってもちょっと、はい、帰っていくわけじゃないですけど、そう、と全然違う方向の推しなんですけど、そう、1日前のそのアドベントカレンダー当番の中塚さんの飼い犬の、そう、お餅が私すごい推しです。そう、もうなんか話すと無限に話すので、ちょっと5分ぐらいでちょっと話すんですけど、そう、もともと犬すごい、まあ、好きで、実家にトイプードルがいたんですよね。ただまあちょっと、そう、21年に亡くなってしまい、そう、ちょっとずっと悲しみに暮れていて、まあちょっと、そう、でもやっぱ犬やっぱ可愛いなみたいな感じで、そう、元から犬が好きだけど、いなくなったことで改めて犬の可愛さをちょっと、うん、知るみたいな感じで、ちょっとそう、あまりにも、そう、その時よりももうなんか犬に対しての、そう、気持ちが強くなってしまった気がします。そう、普段散歩とかで犬の散歩とかを、そう、もう見るために、なんか夕方とかのちょっと犬がいる時間帯に行ったりとか、そう、犬を見たらちょっと今日は10匹ぐらい見たなみたいな感じで、散歩のそのタイミングで見たい犬の数を数えて楽しむみたいなことをしています。そう、いや、お餅も本当に可愛すぎて、 ただちょっと毎回反応そのしすぎるのはちょっとやばいファンだなっていう葛藤もあって、そう本当に気持ちが高まった時だけつぶやくってことも そこでもしてます。そうでもこの中で写真を見るときにおじさん構文みたいなちょっと文章がすごい浮かんじゃうぐらいすごい可愛いなってなんですよね。なんか例えばもちちゃんこんにちは、最近は寒くなってきたけど今日も元気にしてるかな、旅行の写真可愛かったねって、そう王冠もすごい似合ってたよ、そう冬服もすごい似合うねって、でもあれだよといたずらしすぎちゃダメだよみたいなことを、そうここの中でそうなんかめっちゃ思うぐらい可愛いなってそう なるんですよね、うん、はいそんな感じですね。はい、まあちょっとそんな感じで推しの話は一旦終わります。ちょっとじゃあ最後3分ぐらい話すか。そう割と話すことのハードルって自分の中ではかなり高いです。なんかまあ割と あった時にそう気づく人もいると思うんですけど、と喫音を自分持ってて、やっぱそこのコンプレックスとかも今まであったなと思いつつ、まあ、過ごしてはいたんですけど、まあ、だんだんまあなんか社会になってからちょっと楽になってきたかなみたいなことも思ってます。そう割とコンプレックスはいつつ声を使って表現するみたいな行為はちょっと面白そうだなとも思ってます。そう今年はそうですね、 LT でちょっと普通みたいな機会もあって、9月は東京 RB でそう GitHub Actions の話したり、先日も長野 RB っていう長野の Ruby コミュニティでちょっと LT をしてきました。ちょっとそういう風にまあちょっと声を使ってアウトプットするのも来年以降はもうちょっとやっていきたいなってはい思っております。そんな感じかな。ちょっとあと最後に言ってみたい言葉ちょっと言いますね。もし面白いと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。はい、という感じで終わります。ありがとうございました。ピッ。